では、本日のメッセージの聖書の箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙8章7節から13節まで、新約聖書446ページをお開きください。本日の聖書通読の箇所にあたります。ではヘブル人への手紙8章7節からお読みいたします。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の欠けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。神は新しい契約と呼ぶことで、初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。以上です。本日は神戸主任牧師より、主を知ることのできた恵み、主を知ることのできた恵みと題してメッセージを語っていただきます。では神戸先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。素晴らしい賛美を捧げていただいて本当に感謝したいと思います。良き力に守られてというのは、あのボンヘッパーという人が、作詞したと言われている、その賛美ですけれども、本当に苦難の中にありながら、神様を信頼し続けたその歩みにですね、多くの人が感動を与えられている、それが今も歌い継がれているということであります。私たちも、この賛美の一つ一つの、意味、中身を知るときに、そこから流れてくるものがですね、本当にあるということを、思います。私たちは、人生をかけていろんなことを知っていくという、そういう歩みであろうかと思いますが、今日は特に敬老祝福式で、人生の本当にこの長谷場を走り続けてこられた先輩方、その人生の酸いも甘いも知っておられる先輩方と一緒に、その歩みを覚えて礼拝を捧げることができるという、またそのことも思って主の御名をあがめたいと思います。今日のお言葉は8章の11節のところで、彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。この主を知れと言って教えることはないという、この言葉を少し深めていきたいと思っています。知るという言葉ですね、知る、皆さんもよく知っている言葉だとは思いますけれども、実はこの知るという言葉は非常に深みのある言葉であろうと思います。 甲子園のですね第7版でこの知るという日本語を調べてみますと、まあ、8つほどですね そこには意味があるということが記されています。まあ、ざっと、まあ、覚える必要はないんですけれども、どんな意味があるのかっていうのをご紹介しますと、物事の内容を理解する、わきまえる、悟る、これが一つ、見分ける、識別する、ある事柄の存在を認める、認識する、ある事柄の起こることを悟る、推知する、予見する、経験する、関わりを持つ、感知する、打ち消しの形でできない、不可能の意、あるいは打ち消しの形で一切それをしないの意、まあ、特にその後ろの方はですね、こう妥協を知らないとかですね、打ち消しの意で一切それをしない、妥協を知らないって、ね、そういう知る、まあ、そういう8つほどの意味が知るという言葉にはあります。まあ、一言で知ると言ってもですね、まあ、いろんなことを文脈で表しているっていうことが、まあ、日本語でも分かります。で、まあ、ギリシャ語ではですね、知るっていうのはギノスコという言葉が使われています。これはグノーシス主義のグノーシス、知恵という言葉の、まあ、動詞形ですけれども、ギノスコで、ヘブル語ではですねヤダーっていう、ヤダーってね、知るっていう意味なんですけども、でそれぞれやはりこう意味があるんですね。ギリシャ語の意味はですね、まあ、この文脈によっていろいろですけれども、まあ、知的な理解をすること、人を知る、知り合いになる、経験を通して学ぶこと、気づくこと、性的な関係を持つこと、認識すること、経験的に獲得することというような意味があります。まあ、6つぐらいですねあります。でさらにヘブル語の方はさらにいろんな意味があって、まあ10ほどあるんですね、知る。それもざっと読みますと、観察する、発見する、認知する、心にかける、知り合いになる、性的関係になる、神学的に心にかける、理解する、理解するようになる、洞察する、裁く、まあ、そんな意味がこの知るという言葉の中にはあるわけです。でそのことを踏まえた上で、彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない、主を知れと言って教えることはない、すなわち一人一人の心の中にこの主を知るという思いが与えられるので教えることはないということですけれども、その知れとは一体どういうことなのかということをですね、思うわけです。歴史の教科書でイエス・キリストが十字架につけられて死にました、キリスト教を始められた開祖ですという知識ならば多くの人々が持っています。そういう意味では知っています。しかしここの11節でいう主を知れという知れは、そういう単なる認識ということではないはずです。もっと深い意味があるわけですよね。先ほど、まあ、日本語やヘブル語やギリシャ語でもいろんな意味があるということを話しましたが、もちろん認知するとかそういう意味もありますけども、こう関わりを持つとか、その存在をこう認めるとか、まあ、いろんな意味があるということが分かります。で実はそういう深い意味でですね、もちろん主を知れということになるわけですけれども、まあ、そうしたことを少し今日は深く考えていきたいと思っています。まあ、2つのポイントでですね、この主を知るということ、そして主を知ることができた恵みということをですね、共に考えたいと思うんです。まあ、一言お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。主よ、本当に私たちはあなたに見出され、またあなたとお出会いし関係を持つようになってきました。あなたのことをいろんな意味で知っていると思いますけれども、私たちが本当の意味で主を知るということはどういうことなのでしょうか。どうかそんなことを言葉の中から教えられたいと願っております。どうか御言葉を開いてくださり、私たちの思いを主に向けることができるように導いてください。愛する主の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。この知るということの重要性は、特にヨハネの福音書の17章の3節が有名なお言葉です。 少しそれを出していただきたいと思いますが、永遠の命とは唯一まことの神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。知るということ、まことの神様とその神様が使わされたイエス・キリストを知るということが、なんと永遠の命だ、まあ、そんなふうに書かれると、知るということがどんなに大切なことかということが分かりますね。永遠の命と関わっているわけです。で、永遠の命ということから考えますと、特に他の聖書の箇所で一番よく言われているのは、もちろん信じるということですね。信じる、主イエス・キリストを信じるならば永遠の命が与えられる。そういうふうに考えてみますと、この永遠の命ということを一つの、まあこのか、まあ、このつがいとしてといいますかね、このまとまりとして、この知るということと信じるということは、まあ、深い関係があるなということが分かります。単に知るというだけではなくて、信じる、私たちの人生をそこに、まあ、こうかけていくというか、まあ、そんなようなことがこの知るということの中には入ってくるのではないかということが感じられるわけですね。まあ、そんなことを少し頭に置きながら今日のテキストを、聖書を見たいと思いますが、8章の、まあ、7節からのところを今司会者の方に読んでいただきました。読んでいただくで、また見ていただいたら分かりますように、8章の8節からは鍵括弧があって段が下がっていて、これは引用ですね。で、実はこれは旧約聖書の引用で、欄外を見ますと分かりますように、エレミア書の31章31節から34節の言葉です。で、このエレミア書の31章というのも非常に豊かな御言葉ですけれども、まあここはですね、北のイスラエルの回復と南のユダの回復のことが書かれている箇所です。バビロン捕囚からの帰還などが念頭に置かれているのがエレミア書の31章の31節から34節なんですね。エレミアの時代、このバビロン捕囚が始まるというその時にですね、エレミアが語った時に、当時のユダヤ人たちはこのバビロン捕囚、まあ、70年続くその捕囚からやがて帰ってくるという希望のメッセージとして、この新しい契約を聞いたわけです。律法を守ることができなかったユダの民が裁かれたけれども、主の憐れみによってもう一度回復されるという恵みの御言葉。しかし、このヘブル人への手紙の8章の8節からでは、これは実はイエス様によって実現した御言葉であるというふうにこう理解されて提示されているんですね。まあ、ヘブル人への手紙っていうのはどういう手紙かというのを少し触れておきたいと思いますけれども、まあ、ヘブル人の手紙は、まあ、使徒性が認められた手紙ではありますけれども、古くはまあパウロが書いたのではないかという理解もあったんですが、これはもうかなり初期の段階でそうではないということがキリスト教会では認められています。それはヘブル人の手紙の4章2節の言葉にこういうお言葉があるからですね。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのですけれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。このところの、まあ、2節のところに、まあ、さらりと触れられている言葉であるんですが、というのも私たちも良い知らせが伝えられていてという言葉があってですね、最初にイエス様に出会った人たち、であればですね、伝えられているっていう言葉が使われないだろうっていう、まあ、そういう判断からですね、まあ、多分この人に非常に近い、そういう記者がこれをしたためたのではないかというふうな理解に、まあ、なってきているわけです。まあ、例えばマルコの福音書が、まあ、マルコがもちろん、こうまとめたわけですけども、大体、まあ、ペテロの説教をまとめたのではないかと言われるように、この人たちと一緒に歩んでいた人たちがこの非常に使徒的に近いその立場でヘブル人への手紙を書いたのではないかと言われるようになったわけですね。で、多分、すぐその同時代、あるいはすぐ近い世代の人が著者であろうということで、まあ、いろんな人たちが候補者として名前が挙がっています。例えばバルナバとかですね、アポロだとかテモテだとか、まあ、そうした まあ、使徒と匹敵するそういう立場のものが書いているだろうと考えられていて、まあ、一番その筆頭はですね、まあ、アポロではないかというふうに考える人が多いようです。まあ、それには理由があって、アポロというのは旧約聖書に精通していて、まあ、70人訳のギリシャ語の聖書の引用が非常にあるということなどから、まあ、そうしたことを、特にギリシャ語を使うイタリア人がいた会衆に対して書かれたヘブル人の手紙、そしてまたアレクサンドリア生まれでですね、非常に学術的にも進んでいた国の地域の出身であったということから、アポロは書いたんじゃないかなというふうにはこう言われるところが多いわけですけども、まあ、その新約時代の人々の目から見たときに、このエレミア書の31章は実はイエス様によって実現した約束なんだということを言っているわけです。で、実はこのヘブル人の手紙の1章からこの最後までずっとですね、見るとイエス・キリストとはどういうお方なのか、まあ、救いとはどういうことなのかということをずっと書かれているわけですが、やはりこのイエス・キリストの啓示の中心性ということについてずっと語られているわけです。旧約聖書も新約聖書も実はイエス・キリストを通して読むということがとても大切ですよということを言っているわけですね。で、確かにヘブル人の手紙、このヘブル語で書かれているこの旧約聖書、時代のこの予言として書かれているわけですが、至るところで新約聖書の記者たちがそれは実はイエス・キリストによって成就したものなんだということを引用しているわけですね。で、そこで私たち、このイエス・キリストを通して教えられた者たちが、その旧約聖書の読み方っていうのを実は聖書の記者から教えられて、そしてそれを理解するようになっていったという歴史が、あるわけです。で、もちろん、第一義的にといいますか、当時の人々がどう理解したのかということを知ることは非常に重要なことなので、それも折に触れてお話をするわけですけれども、しかしここで言う主を知れと言って教えることはない、そしてこの新しい契約が与えられているんだという、その視点は実はイエス・キリストが中心なんだということを教えているわけです。神様が実はこの新しい契約というのを実は最初から考えておられたということも、こうしたところから理解していくことができます。旧約聖書はイエス・キリストを指し示す目的で書かれているということが前提となって理解されているのだということが、新約聖書を通して教えられます。そういう意味で私たちはイエス様を知るということをまず第一義的に考えなければなりません。イエス様を知るという意味で旧約聖書を理解し、またイエス様を知るという意味で新約聖書を理解する、すべての中心がイエス・キリストにあって成り立っているんだ。それ至るところでですね、イエス様自身がそのことを語っておられます。モーセがですね、旧約聖書の律法を神様から与えられた時にも、それは実は、私のことを言っているんだというようなことでですね、いろんなところで書かれているわけですけれども、一つ目のポイントとしては、いずれにしてもこのイエス様を中心として聖書が書かれているということをまず理解をしたいと思います。イエス様はヨハネの3章の13節でこういう言葉も語られています。イエス様が天上のことを示された方であるということですね。ちょっとそこを見ときましょうか。ヨハネの3章のところで、これはニコデモとの会話の中でのことですけれども、3章11節からのところをちょっとお読みします。誠に誠にあなたに言います、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私の証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。イエス様だけがこの天上のことを理解し、話すことができる。この啓示の視点というものが、とても必要だということをイエス様は語られているわけですね。それはそれくらいにしておいて、 で、そのイエス様を視点、イエス様の視点でこのエレミア書31章、そしてこのヘブル書の8章のところを見ていくということが必要だということを踏まえた上でですね、この新しい契約の2つの特徴について確認していきたいと思います。1つ目のことはですね、その律法、この新しい契約はこの文字として外にあるものではなくて心の中に書き記されており、身分の低いものも高いものも関係なく、子供も大人も関係なく理解できるものであるという、そういう特徴がありますよということが記されています。ここはですね、この十節のところにありますよね。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。だから主を知れと言って教えることが必要でなくなるわけです。かつては律法はこの板に書かれて、2枚の板に書かれて実会与えられて、そしてそれが言ってみたら人々の心の外にあった。守らなければ呪いですよ、守れば祝福ですよというふうに聞いてですね、それが外から与えられていた、そういうものだったと。しかし新しい契約は私たちの心の内側に、思いの中に、心に記されていくものなんですよ。言ってみれば私たちの心が変わる、強制的に外から変えられるんじゃなくて内側から変えられる歩みというものが新約聖書を信じるクリスチャンたちの歩みだということです。心が変えられるわけですよね。そこに記されているわけです。神様を愛し、善を愛し、隣人を愛したいという、そのような心が与えられていくんだ。そんなことがですね、こういうことが一つの特徴です。で、もう一つの特徴は、それを可能にする神様の土台が何であるかという、それが神様の愛と許しであるということです。これは12節に書かれています。主を知れと言って教えることはない、彼らが皆小さいものか大きいものまで私を知るようになるからだ。どうしてですか。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。私たちは神様を知りたい、神様を知ろう、神様のことをっていうときに、一つ邪魔になるものがあるんです。それは私たちのうちにある罪です。そしてその罪がもたらす罪責感、私たちが罪人で自分は神様にふさわしくないなと思って、近づきたくないなと思ってしまうようなものがあると、神様には近づかないし教会にも来ないしというふうになってしまうんです。しかしこの新しい契約においては、神様が私たちの不義に憐れみをかけてくださっている、もはや彼の罪を思い起こさない、そのような土台の中で神様との関係を持つことができるようになっているということなんですね。これが新しい契約です。私たちのアイデンティティがここにあるわけです。私たちは神の国民、神に愛されている選びの民であり、本当に主が私たちを召し出してくださったという、そのような確認といいますか、確信が与えられるときに、この主を知るということがこう深められていくということですね。エレミアその31章もちょっと見たいと思いますが、実はエレミア書の31章の3節の有名なお言葉、これ31章全体をね、こう覆っている神様の心ですね。前半の部分はイスラエルに対する回復ですけども、31章3節こういう言葉ありますね。主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。永遠の愛をもって、神様は永遠の愛をもって私たちを愛してくださっているお方ですよ。このことをね、しっかりと受け止める必要ありますよということですね。 でこれらの言葉、31章ずっとね読んでいただいたら、本当にこの回復がどんなに素晴らしい神様のご愛であり恵みであるかということが、本当にこのひたひたとですね、こう伝わってくる。そしてこう最後のところにですね、この31章の31節から34節、見よその時代が来ると言ってですね、すなわち神様が私たちを本当に許してくださって、受け入れてくださって、なんとその罪を思い起こさない、そういう決断をされる、そういう恵みが新しい契約の恵みなんですね。もはや彼らの罪を思い起こさないっていう言葉は、本当に神様の意思がそこに表されています。よく私ここ何度も語るんですけども、なかなか受け取っていただけないので何度も話すんですけど、神様は全知全能の神様ですから、全てのことを知っておられて記憶がなくなるってことはないんです。だから神様が忘れるってことはないんですよ。私たちの罪をね、こう忘れてくださってって、いや忘れないんです。神様は忘れません。しかし思い起こさないという決断をしておられるんです、神様がね。神様がね、なんか忘却の彼方で、そんなことあったってことはないんですよ。神様全部知っておられる、全知全能ですから。しかし神様はご自身の意思で、すなわちイエス・キリストの贖いによってそれを思い起こさないっていう決断をされるんです。でギリシャ語とかヘブル語でその忘れないっていう言葉を思い起こさないっていう言葉を使ってるんじゃないですかって思われるかもしれませんが、ギリシャ語でも忘れないっていう言葉はあります。それはね、6章の10節、ちょっとちなみにということなんでちょっと開いておきたいと思いますけども、6章の10節でね、このことは神様忘れないって書いてありますよ。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに使え、今も使えることによって神の皆のために愛を示しました。でここに忘れるっていう言葉あるでしょ。神様は忘れないんです。覚えているんです。何を？私たちの愛、私たちの労苦、生徒たちに使えたその愛の一つ一つ。神様にあって私たちは小さいことしかしていないなと思うかもしれないけれども、その一つ一つのことを神様は忘れたりはなさいません。しかしなんと恵み深いことに、私たちの罪や不義を思い起こさない、あえて思い出さない、そのようにしてくださっていると書かれているわけです。私たちは痛い罪の記憶を持っていることはあり得ます。しかしそこに許しの確認がされ続けていくときに、過去の罪がですね、神様の愛の大きさを示すものに変えられていきますよね。そして神様が私たちの愛のゆえの行いだけを覚えていてくださるんだということが本当に理解されてくるときに、私たちの心が本当にこうまっすぐに整えられて、その歩みが確かなものになっていくわけです。そんな恵みがですね、彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。なぜならもうすでに一人一人が神様を知るようになるからです。小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。これが新しい契約です。そしてこれは全ての神様の愛を信じる人に、イエス様の十字架の恵みを信じる人に与えられているものです。ですからそのことを私たちは御言葉の事実として受け取ってですね、生きたいと思うわけですね。皆さんは主を知るという時にイエス様の何を知っているでしょうか。神様怖い、確かに怖い、恐れるべきお方でありますよ。それはそうです。罪を行ってですね、そのまま、どちらもええやってことはもちろんないんです。罪を行うとですね、本当に私たち自身が聖霊によって示されてですね、途端にですね、それまではなんか まあ、王者のように歩んでいた自分がですね、本当にプシューンとなってですね、ああダメだなって思いますよ。でその時にでもこのイエス様の御前に、まあ、悔い改めるわけですね。悔い改め続ける。神様の御前に自分の罪をこう言い表して告白する時に、主は信じて正しいお方ですから、その罪を許し、また全ての悪から私たちを清めてくださいますと、第一ヨハネの一章九節に約束されているようにですね、本当にその神様の愛をもう一度しっかりと受け止めていくわけです。これが主を知っている人の生き様ですね。主を知っている、もう知れと言われて、そう知らなくちゃいけないということではないわけです。旧約の律法は私たちに外からですね、これできてあれができてないとか言ってね、いろいろと言われるかもしれませんが、心に記されている律法は、すなわちそのことがですね、私たちの上にはすでに成就されていて、イエス・キリストの十字架で成就されていて、それだけではない、私たちがそうした神様から与えられている新しい律法を喜びを持ってそこに仕えていきたいという思いがこう与えられているんだということを、まあ、受け止めていくというその歩みなんですよね。まあ、このメッセージを聞いてですね、私は主を知っているんだろうかともし思われる方がいらっしゃったら、自分の心のね、在り方、今日神様の前にどういう思いでいるのかということを点検していただければ、まあ、分かります。なんかいつまでもビクビクしているような、なんか恐れがあるような、もしそうだとするならば、もっと主を深く知っていただきたい、そう思います。子供が育っていくときにですね、お父さんお母さんのことが怖いなという思うときがあると思います。悪いことをしたら叱られるしね、ペシンって言われてですね、あ、なんか怖いなと思うときありますよね。でも多くの親は、子供のことを愛していますよね。そのことがだんだんと自分も大人になっていくときに、あ、こういう理由で自分は叱られていたのか、怒られていたのかっていうことが分かるようになって、そしてその愛情っていうことに気がつくっていうことを、この世の歩みでも私たちは経験すると思います。まあ、私自身が、まあ、そうでした。自分の父親や母親の愛っていうのは最初はよく分からないところが、まあ、あったんですよね。でも自分がだんだんと成長して、それこそ神様の御言葉を通してこの親の存在、人間の存在ということを理解するようになっていったときに、ああこんなふうに自分の父親や母親は自分のことを考えて愛していてくれたのかということが分かるようになってきたんですよ。親もね、人間ですからね、なんかこうバーって言ったりするとね、何をとか言ってね、バーって喧嘩になってそういう時あると思うんですけど、でもやっぱりありがたいもんですね。本当に大きな愛で受け止めてくれる親が、まあ、ほとんどです。で、まあ、こういうメッセージするとね、でもいや、うちの親はそうじゃないっていうね、そういう話もあって、いや確かに、いやそこは信じられへんわなっていうようなね、今の時代虐待するような親がいたりですね、まあひどい親いますわ。この前もいろんなニュース、ネットニュース見てたらね、この自分の子供を、まあ、殺してしまったっていうような、そんなニュースがあってですね、いやもう心痛いですよね。それ読みながら、なんでそんなことすんねんって思いますよ。でもよくよくそういう人の事情を見ていくと、実際はなんかその親がすごく追い詰められていて、どうすることもできなくてっていうような、まあ、だからといって殺すなよっていうかね、まあ、むかつく話ですけれども、ああでもその親もそうだったのかっていうことがちょっと分かるとね、ああなんと人間は悲しい存在かというふうに思います。私たちが本当にこの神様を知るっていうことにおいてですね、まあ人間はその時その時良かれと思って育てるっていう、そういうことを書いてありますけども、ましてや父なる神は、 義の訓練を、ね、与えることはあるかもしれないけれども、私たちのことを決して見放してはおられないし、見捨ててはおられない。その証拠がイエス・キリストの十字架ですよということを、ずっと言っているわけですよね。で、そのことを私たちが本当に深く理解していく、それがいわゆる主を知るということになります。ぜひそのことをですね、今朝もう一度お互いに確認をしましょう。で、自分がその認識というのがね、いつもいつもこう正しいわけじゃなくて、時には曲がっている時もあるなっていうことをですね、謙虚に受け止めてですね、自分のようなものは神様に愛されていない。それは神戸先生はたまたますごいいいお父さんお母さんやったかもしれへんけどってね、そんなふうに思わないで、自分の神様が本当に自分のことを愛してくださっているんだということをですね、まずこのイエス様の十字架に立ち、そしてこの自分自身が歩んできたその道のですね、いろんな いくつものかけらがね、きっとあるはずなんです。そのことをぜひ拾い集めて、感謝の思いをもう一度再構築していただきたい、そのように思います。神様は永遠の愛を持ってあなた方を愛したというそのお方です。そしてその愛は私たちにも今朝向けられている愛です。この神様の愛と許しの大きさを過小評価していると、本当にこの教会生活が苦しいものになってしまうんですよね。ぜひそのことを覚えましょう。今日はその信仰をですね、長年守ってこられた方々、その先輩たちをですね、覚えて祝福を祈る時でもあります。前小森先生がね、こうおっしゃっておられましたけども、私たちの教会の年配の方々は本当にみんな柔和な方がね、多くて、本当に優しい方が多いですよね。単に年を重ねたからといってみんなが優しくなるわけじゃないです。それはもう、ね、世の中見てたらね、わかると思いますよ。でもクリスチャンはね、本当にね、いやー感謝だなって思うことが本当にいつもです。そのような先輩たちのことを尊敬して敬うことができるというのは本当に教会の恵みであると思います。御言葉を閉じるにあたってですね、最後お祈りをしたいと思います。父なる神様、感謝いたします。私たちが主を知るとはどういうことか、今日そんなことを思い巡らせました。主を知るということは、とにもかくにも神様の愛を知る、神様の愛に気がつく、不義にかけられた憐れみ、私たちの罪を思い起こさない、思い出さないと言われる神様の決意、そうしたことの一つ一つを私たちが心の中に刻み込むことだということをお話しいたしました。そしてそのような愛をしっかり受け止めて、初めて私たちはこのクリスチャンとしての歩みを喜びを持って安心を持って歩んでいけるということを確認いたしました。どうか今朝その主の恵みを深く聖霊によって悟ることができますように助けてください。私たちもいろんな火や傷、人々の言葉を通して傷つき、また思いが歪められているというところがたくさんあります。どうかそうしたところにあなたが光を当ててくださって、人の愛や親の愛や、また神様の愛や、また子供の愛や、いろんな人たちが私たちに向けてくれているであろう愛に私たちが気がつくことができて、それを信じることができて、知ることができますように助けてください。愛する主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今から